金宝殿がインターネットでお送りいたしますインターネットラジオ賛美の散歩の時間です。ご案内はラジオ牧師早川和夫とパーソナリティの若松陽子でお送りします。
皆さんお元気ですか？ラジオ牧師の早川和夫です。この番組は神様を称える賛美の中から一曲を選び、あれこれとお話しする番組です。8月に入りました。7月は長雨と猛暑で様々に苦しみました。何か呪われているのではないかと思うことです。これから暑さはピークを迎えることでしょうが、くれぐれもご自愛していただきたいと願います。国や地方自治体など公共機関が親身になって助けてくれますが、結局は自己責任です。それに関連して8月になると戦争のことがいろいろと言われます。政治は選んだ議員に国際問題を委ねていますが、絶対に戦争しないと明言しなくてはなりません。これも自己責任です。黙っていてはいけません。戦争で得するのは悪魔だけです。若松さんはこの頃のことで何か思うことがありますか？
皆さんお変わりありませんか？若松陽子です。本当に暑い日が続きましたね。
本当に暑いですね。
もうみんなびっくりしてます。今年は本当に異常だなっていう感じでしたね。7月は本当に豪雨の後もあとそのまんまもうこの暑さが続いたんで本当にびっくりしましたね。ボランティアの方が本当に一生懸命やってくださってるのをこうテレビなんかで拝見しましたので、さぞかし皆さんも本当に朝は大変だったと思いますね。そうですね、そうですね。8月っていうとやっぱり今先生がおっしゃったように戦争の番組も増えてきますし、今年こそまたいいドラマが見れるとかって、なんかそんな頃を思い出しますけれども、
はい、
そうですね、そうですね、
戦争の映画を見ると、非常にこう興味深く教えられることもたくさんあるけど、私はあんまりねそういう戦争を見ると心が痛くなる。拝見したわけではないんだけども、不幸になっていく人たちがたくさんいるとか、戦争でね幸せが潰されていくのを見るとね、もう本当に心が痛いですね。
そうですね、
それを思うと絶対戦争しちゃいかんと思いますね。
本当にそう、やっぱり戦争っていうのは本当に人間を人間と思ったらできないことですもの、ね、
そうなんですよね、
もう本当に犠牲が大きいので絶対嫌ですね、
そうですね、はい、先日ベトナム戦争のなんか特集があって見てたんですけどもね、もう割とこうアメリカの人たちは冷静に戦争するというかね、ベトナムでも、感情がエスカレートしてね、もうしてはいけないことをしてしまうという、でその若者たちがそれに傷ついていくという映画であったんだけども、もう本当にね、もう自分がしたくないのにさせられるという、それ戦争でね、で人間で年齢なくなってしまうようなことをしてしまわなければならないということをですね、思うと、その前に食い止めるねべき、その国の偉い人はね、その政治家はそれに対して真摯に取り組んでほしいと思いますよ ね、
そうですね。私たちの小さな声でもいいからやっぱりこう反映していかなければいけませんね。
はい、戦争はしない、
はい、
そうです。国でもそれに決めていますから。はい、そうしたいと思います。
はい、
それでは早速始めましょう。さて今回取り上げる賛美は賛美歌21の275番、闇を行く者はを取り上げます。早速ですがこの賛美に関する資料をまとめましたので若松さんに読んでいただきます。
それではお読みします。賛美歌21の275番、闇を行く者はの歌詞は新共同訳旧約聖書のイザヤ書9章1節から6節を歌詞に直したものです。曲はダンディという昔から歌われた曲です。この賛美歌はスコットランドの賛美歌です。聖書の言葉を賛美にすること、それが賛美歌の根本です。賛美歌というと 罪の嘆き、悔い改め、救われた喜びを歌うものだと思いがちですが、賛美歌がそのような歌になったのは、ドイツでは17世紀、イギリスでは18世紀になってからです。それまでは賛美歌は聖書を歌うもので、ルターは賛美歌の目的とは、歌う人の心に聖書の言葉を刻みつけることだと言いました。それでもルターは、まだ聖書を中心にしていれば、多少の自由な創作を許しましたが、カルヴァンは聖書そのものを歌うこと以外は一切許しませんでした。詩編とその他にいくつかの聖書の箇所を歌にしたものだけがカルヴァンの教会の賛美歌でした。さて、スコットランドにおける宗教改革は大変複雑な経過をたどり、本格的に長老主義教会による宗教改革が開始されたのは、指導者ジョン・ノックスがジュネーブ亡命から帰国した後のことでした。カルヴァンの下でジュネーブ詩編歌を学んだノックスは、直ちにスコットランド詩編歌の作成に着手し、最初のスコットランド詩編歌が完成したのは1615年のことです。その後、手が加えられ、1650年に現在のスコットランド詩編歌が完成しました。この歌詞には一つの逸話があります。それは1781年に1650年版スコットランド詩編歌の補足として聖書の多くの箇所の翻訳とパラフレーズ改訂増補版が出版されました。その時新しくイザヤ書の印律化され、新しい歌詞となりました。その作者がジョン・モリソンというスコットランド長老教会の牧師です。さて、そのジュネーブ詩編歌は原則としてすべて詩編にそれぞれ固有の曲が作曲されていました。しかし、スコットランドでは多くの信徒は楽譜が読めませんでしたから、150曲もの曲を歌うことは不可能でした。そこで12曲の共通曲を作って、ほとんどの詩編をその曲で歌えるように韻律と字数を合わせるように歌詞を作りました。12曲にはそれぞれの曲名をつけることになり、この12曲の9番目が闇を行く者はの曲で、ダンディという名前がついていました。闇を行く者はの賛美はスコットランドの賛美歌の歴史の冒頭を飾る由緒ある曲です。最初はフレンチ、フランス風という名前でしたが、この曲がイングランドの全詩編歌集に採用されたときに、編集者のトーマス・レビンズ・クロフトによってダンディという名前になりました。ダンディとはスコットランドの地名です。
ここで今日の賛美の歌詞を賛美歌21の日本語の歌詞で読んでみたいと思います。一節、闇を行く者は光を見た、死の影行く者夜明けを見た。二節、命の太陽主の御前に刈り入れを祝う喜びあり。3節、一人の子供が与えられた、約束の通り私たちに。4節、偉大な指導者平和の君力ある神と唱えられる。 5節、主の与えられる地の平和と正義と恵みは永遠に続く。ここで鈴木美佐さんの歌声で賛美歌21の275番、闇を行く者はお送りいたします。鈴木美佐さんの歌声で闇を行く者はをお送りしました。この賛美歌は説明の通り共同訳聖書のイザヤ書9章1節から6節の御言葉を賛美歌の歌詞として使ったものです。聖書の御言葉を曲に乗せて歌う賛美はどうしても曲と歌詞の調和がうまくいかないことが多いように思いますが、歌うことの少なかった昔には最新のように思われたかもしれません。しかし聖書の御言葉を使った現代の賛美歌はとてもよく合っています。それだけ作曲の技術が進んだということでしょう。しかし作曲の技術が進んでも賛美の歌詞がどう伝わるかが一番大切なところです。その点で現代人には少し曲と歌詞がマッチしないかもしれませんが、歌詞である御言葉が心に届くならばそれで十分です。若松さんは今日の賛美をどのように聞かれましたか？
そうですね、曲に関してですけれども、やっぱり本当にこの御言葉そのものがそのものを本当に歌ってるなっていう感じがして、今私にとってはなんかこの歌いやすい曲、御言葉そのまんまだなっていう、そういう感覚でこう聞くことができましたね。他のやっぱり今いろいろといろいろな曲がありますけれども、またそれとは全然違くて本当に原点のような御言葉、そのままの曲ですね。
そうですね、まあ古いスタイルだということはもう一目瞭然じゃなく、一回聞いたらすぐ分かることですが、やっぱりそのお言葉の何でしょうか、ストレートに届くという点においては、昔の曲も今の曲も、いや今昔の曲の方がなんかストレートに聞こえるような気合で聞こえますよね。
はい、
まあそういう点では気持ちよくさせるというか、耳障りの良い曲はたくさんあるけれども、本当に大切な御言葉を残すという点では昔の曲もいいかなと、そのように思いますね。
本当にそうですね。
まあ、そういう点では、こうして曲が残っているということはとっても良いことかもしれません。あんまりこう古い曲を聞いたことはないんですけども、改めて歌詞を味わさせていただきました。さてここでこの賛美の歌詞に流れている恵みの聖書の歌詞を若松さんに読んでいただきます。新改訳聖書でイザヤ書の9章の2節から7節をお願いします。
はい、お読みします。イザヤ書9章2節から7節、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。 死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜んだ。あなたが彼の重荷の首輝きと肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミディアンの火になされたように粉々に砕かれたからだ。戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
今読んでいただいた聖書箇所はキリストの出現の予言です。イザヤが示された予言は見事に成就し、イエス様が予言されたキリスト、すなわち救い主である証拠となりました。イエス様は私たちの罪のために十字架で死なれました。それだけを見るとイザヤの予言の成就ではないと思われます。しかしイエス様は死の闇からよみがえられ天に帰られました。そしてイエス様はキリスト、救い主となられました。その後の働きは弟子たちに委ねられ、当時の最強のローマ帝国をキリスト教国に作り変え、その後キリストの宣教は世界に広まりました。もしキリスト教が歴史の中に現れていないなら、この世は21世紀を迎えることなくすでに地獄になっていたと考えるのです。イエス・キリストは不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられました。しかしこの世は悪魔に操られて人間の欲望に蹂躙されることを予言しています。神様の裁きを下し、イエス・キリストが再びこの世に来られ、そのすべての悪を取り除き新世界を作られます。その新世界でイエス・キリストの主権は増し変わり、その平和は限りなく、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支えてくださるのです。それだけではありません。もし今イエス様を救い主として受け入れるならば、今が悪の世であっても、私たちに不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君として守ってくださるのです。思い切って求めてみられませんか。ここで鈴木みさおさんの歌声で賛美歌21の275番、闇を行く者はをお送りしましょう。 鈴木みさおさんの歌声で闇を行く者はをお送りしました。ここで若松さんに聖書朗読をしていただきます。
聖書朗読をいたします。マタイの福音書4章14節から17節。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラや、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の影に座っていた人々に光が昇った。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。ここでお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、今日の御言葉はイエス・キリストの出現の予言の成就であることを信じます。それはまたイエス・キリストの再臨の予言の成就だと知りました。自国のような世界にならないように、キリストの愛と平和がこの世界に広まりますように、そして再臨のキリストによってこの地が完全に治められますように、今この救い主を信じ、このお方が再臨される日を待ち望ませてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
私も皆様のために祝福をお祈りいたします。さて皆さん、今回はいかがでしたか？もっと詳しくイエス様のお話を聞きたいと願われる方は、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。どこのキリスト教会に行ったらよいのかわからない場合には、金宝殿公式ホームページにある協力教会一覧をご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。電話番号は 06-6767-2558 です。おかけ間違いがないようにお願いします。またこの番組で何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。今回の放送は、パーソナリティの若松陽子と、
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。インターネットラジオはスマホからも聞くことができます。ぜひ、金宝殿と検索してご利用ください。
それでは皆さん、
お元気で。